気づかなあかん。東京一極集中が日本を滅ぼす。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題危機を評論する番組です。
はい、こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、
編集長、
はい、
今週も早速メッセージをいただいているので、
またたくさん聞いていただいてますね。ありがたいことに、
は
い、
ご紹介させていただきます。はいはいはい、京都市のお名前が、書いていらっしゃらないんですが、黄金の月、知っていたけど、うん、よく聞くと弾きましたと。
これ怖い曲ですよ。覚えてあります？
覚えてます。
菅氏顔の曲で、好きでも何でもない女と結婚せなあかんようになって、
はい、
君の未来が歪んでもいいから君と結婚する、うん、僕の嘘と君の願いを重ねて6月に結婚するってね、寒ぶみたいな。
いや、もう本当に背筋が
寒ぶます。もうそんな男いっぱいいるんやろなみたいなね、思い当たる節がある人いるんちゃいますか、これ聞いてる人も
ね
これやっぱりこういろんな人の心の金銭に触れてて、この大阪市のロナンさんから、
はい、はいは
い、ね、
いただいてますね。
ちょっと紹介してください。
はい、以前オンエアで流れていた黄金の月ですが、はい、一つの嘘で一人の女性の人生が大きく崩されようとしているという解説を聞き、初めてゾッとしました。
そうですよ、これ、ね、喜んで歌ってるの歌っちゃいますからね、これも、はい、
それと同じ構図が国の借金の嘘にもなっていて、うん、それが国を滅ぼす危機にあることにさらにゾッとしましたと。
そうですよ、もう嘘ついたかん
本当です
ね、いう話をしてたところですけれども、
はい、
今日は嘘から一番ほど遠い、あの誠実な柴山先生にまた、
はい、
今日は来ていただきまして、はい、さらにお話をねお聞きできればと思います。
はい、柴山です、よろしくお願いします。
はい、で今日はね、あの傷の中東京局集中が日本滅ぼすですけど、これについてもいろいろとね、また柴山さんからお話聞けたらなと思ってます。
はい、
聞けば今の日本が分かる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、え運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは気づかなあかん、東京一極集中が日本を滅ぼす。
うん、そうなんですよ、これね、あの東京一極集中やっちゅうことはもうデータを見てたら明らかなんですよ。
はい、
これあの世界の先進国で比べてももうほとんどね、先進国ではありえないぐらい一極集中してて、発展途上国って一極集中するのが普通なんですけど、で日本ってすごい一極集中してると、まあそれが客観的事実なんですけど、それに東京の人間が全然気づいてないと、まあ、これはもう大きな問題としてあるんですけど、問題は地方の人間も気づいてないですよ。ここがもうどっちも問題やなっていうのをね、これ柴山さんと今日ラジオの前に何話しましょうって時に、じゃあこの問題いきましょうかと言ってたとこなんですけど、うん、いかがですか、
はい、
柴山さん。
はい、あのですね、今日本の危機っていろいろあると思うんですよね。まあ国防とか、先週お話した世代間のね断絶の問題とか、まあ医療や福祉だなんとかあるんですけど、まあ、私が考える一番の大きな危機、それも人々がその認識が甘いがゆえにですね、どんどん悪化しているという意味での危機は、やっぱり東京都市圏に対する、まあ、人口や、はい、まあ、お金や、うん、まあ、その他のですね、まあ、集中度がまあ高すぎるっていう、こういう問題なんですよね。
うん、
で、まあ、実際その先ほどね、統計の話ありましたけど、日本はまあ人口の 30%、GDP の 33% ぐらいが東京や横浜のいわゆる都市圏ですね、集中していて、で、これは他の、まあ、欧米の先進国と比べると、ありえない数字なんですよね。まあ、例えば、その、ヨーロッパでとりわけ集中度が高いと言われているフランスのパリでさえですね、人口の 17%、GDP は 10% 程度ですよ。
半分
以下ですね。GDP に関しては3分の1以下で、つまりそれぐらい国の中に、まあ、経済都市が複数存在して、それぞれが違う強みを持ってですね、まあ、人や情報や、まあ、物やお金が集まる拠点があるってことですよね。で、まあ、普通に考えてもですね、その、建物の構造を考えても、一つの柱だけ太くて、あとが弱いっていう建物よりも、それなりに太い柱がですね、その、家屋を支えてる方が強いですよね。
そうですね。
で、あるいは日本の場合ね、その、まあ、安全保障もありますけど、まあ、地震のリスクっていうのもあって、まあ、それこそ、この状況でですよ、まあ、東京のこう首都直下地震なんか起こってですね、もう、まあね、あんまり想像したくないけど、ひどい場合になった時は、もう日本そのものは傾いちゃうわけですよね。
これ、うちでね、学会で今、計算してるんですけど、首都直下地震が来ると、だいたい20年間被害が持続すると、でその被害を全部累計すると、700兆円ぐらいになると。700兆円っていうと、今の日本の GDP、すなわち、もう北海道から九州、沖縄までの全ての企業と全ての国民が1年間稼ぐお金の 1.3 倍ぐらいの被害が出ると計算されてるんですよ。だからもう日本もこれもう終わっちゃっても不思議じゃないですよね。集中してるから。
そうなんですね。これ問題はですね、まあ僕も経済学っていうのね、まあ分野と関連してますけど、まあ経済学者なんかはこれ何の問題があるんだってみんな言うんですよ。まあ結構のあたり有名な経済学者がですね、いやだって東京は都市間競争で優位に立っていてね、東京にお金や物や人が集まることが東京の地位を引いては日本の地位を引き上げるんだから、どんどん規制を緩和すべきだって、まあ、こういうですね立場になっていて、人口を都市に分散するとか、そのために公共事業が必要だなんていうのはこんなけしからの話はないっていうのが、まあ多分9割方の人はそう思ってるし、
でその9割方の学者も僕今断定しますけどバカなんですよ。なんでかっていうと、経済成長率というもので比べると日本って一番最下位なんですよ。一極集中率でいうと日本が最高位なんですよ。ってことはもう成長率と集中率関係ないんですよ。だからこの程度のデータも見ないで、なんかね、本当中学生とか小学校の男の子とか女の子がイメージで喋ってるみたいなの変わらないようなやつらが学者にいっぱいいるってことなんですよ。
しかもですね、東京に一極集中度が進んでるのは、これなんか別に市場競争の結果として自然に起こってるんじゃなくて、明らかに政策的に人為的に誘導してるとしか思えないんですね。っていうのも、まあそれこそ、まあ藤井先生も本でお書きになってますけど、新幹線だろうが道路だろうがですね、まあ、都市に投入されるお金だろうが、もうダントツに東京都市圏にたくさんお金をしているんです。さっき途上国が一極集中がひどいのは、それは途上国ってね、それは国発展するときにやっぱりまずピンポイント行かなきゃいけないんで、まず大都市に投資をして、それから投資を分散していくんです。でも日本は、ずっと大都市に投入してきて、今でもですね、もう今度2020年東京オリンピックあるんで、また東京に投資をしている。おかげで東京は確かにですね、世界でも1、2を争う大都市になった。で、それはですね、まあ認めますよ。だけど問題は、そのことで東京と、それ以外の地域のですね、それこそ分断が、経済格差並みならず意識の分断に至るまでですね、まあ、広がっていて、まるで日本の中に東京という別の国が存在するかのような状況になってしまっているっていう。で、これやっぱ放置すると危ないんですよね。っていうのは、まあ、僕も東京出身だからですね、まあ、東京批判する資格があると思うんですけど、東京の人間はですね、東京以外なんか全く見ちゃいないですよね。そんな、どんな世界かも分かってないんですよ。
島山さんは例外ですね。たまたま今京都
に。まあ、私はですね、幸い京都に来たことで、そういうの、だ例えばですね、まあ、小池百合子さんがですね、都民ファーストの会って作りましたよね。
はい、
名前最悪じゃないですか。都民ファーストですよ。じゃあ地方セカンドかいって話ですよね。
まあ確かそうですね。
こんなですね、地方というか東京以外を侮辱した名前をですね、はい、使って、それが東京人間が全然不思議に思わずに、あるいは最近テレビ見てもですね、7時ぐらいのまあ情報番組ですか、なんかグルメ情報で恵比寿の美味しいなんか串カツ屋とかですね。
はいはい、
知らんがなって話ですよね。
それローカル番組やったらいいんですけど、全国ネットでやってるわけですからね、恵比寿の話。
そうなんですよ。
思います。
ねえ。
はい、ひどいわ。
まあ、恵比寿どこだよって話ですよね。
行けへんわってなっちゃいます。
行けへんわってですよね。で、それが当たり前のように東京記事局で放送されて、日本人が何の疑問もなくっていうか、まあ、ね、それをまあ普通に受け入れてるっていうね、現実そのものが、なんかおかしいですよね。
本当におかしい。で、先ほどのね、インフラと人口の関係ですけど、これまた研究室で研究でやったんですけど、日本の道路インフラの集中率っていうのがこれ世界最高なんですよ。で、道路インフラ集中率って、 ていうのと、はい、人口集中率ってきれいに相関してるんですよ。これも当たり前なんですけど、だから道路がたくさん都心に、首都圏に作られてるような国には、やっぱり首都収集率が高いんですよ。
やっぱ便利なとこにね、人が集まる傾向がありますからね。
そうなんですね。
だからもうこれ明らかに東京一極集中投資だし、で、情報とかのことでもね、やっぱりその、九州とか沖縄とかね、その、それこそ離島の奄美大島とかの人たちでも、やっぱり東京行きたくなるわけですよ。なんでかっていうと、毎日こう東京の恵比寿のフレンチ屋とか、なんかどっかのブティックがないとか、見てたら一回行ってみたいなと思うわけですよ、
日本初出店とかでもね、やっぱり東京が多いですからね。そうそうそう、
東京ですよね、
だからね、日本は本当経済投資もそうであるのみならず、日本人のマインドそのものが東京を過剰にこうリスペクトしてしまっているというか、意識における一極集中も進んでしまってるんですよね。
なんかすごいキラキラしてます、東京のイメージは。
そうそう、でやっぱりその大阪を含めた関西っていうのは本来ね、東京の対抗シールですね、ライバル、まあ、巨人と阪神みたいなものでね、であるいは東大があれば京大があると、
はいはい、
まあ、こういう形で、まあ、日本をやってきたと思うんですが、やっぱり僕がこう関西に来て20年の間にも、まあ、大阪を含めた関西の、まあ、地盤沈下、これは相対的な、ね、
そうです、
まあ、地盤沈下ってやっぱり顕著かなというふうな気がしますね。まあ、最近はそれこそ、まあ、関西の人は京都大学を非常に応援していただいて、まあ、京大は東大に負けるな、だけどやっぱりですね、その今もう関西でもすごく優秀な学生はみんなやっぱ東大を目指しちゃいますよね。
いやもうそう
ね、東京に行きたがるんですよ、
うん、
でかつてはですね、なんか中央何する者ぞと、
うん、
その東京なんか絶対にその心許さんぞっていう風なですね、うん、まあ、それこそがまさに日本のですね、もう一個の軸を作っていた。 でもそれだんだん崩れつつありますよね。
さらに言うと大阪の地方制度も東京に習って東京都と同じような大阪都構想をやろうっていうの、これもある種のこうコンプレックスの裏返しとも解釈できるわけですよね。でこの東京一極集中になると何が問題かっていうのを一応列挙しておくと、第一に首都直下地震とかが危なくなるっていうのはこれ一個ありますけど、で第二に少子化が進んでしまうんですよ。やっぱ東京にいるとやっぱりどうしてもこう所得が高くなってきて子供が作れないので、一人の女性が産んでくださる人間の数がですね減っていくと、出生率が減るっていうのがあって、これ人口縮小圧力を当然かけてるわけですよね。まあ、3つ目が何かというと、地方がダメになってきますから、東京局集中っていうのは地方経済をダメにしていって、地方でそれこそ本当沖縄とか北海道の端っこの方の自治体に行くとね、平均年収が220万っていうところがゴロゴロあるわけですよ。それは東京局集中の弊害で地方がダメになっていくと。で地方がダメになっていくと、結局みんな所得がダメになるからデフレが進んで、日本全体の経済が低迷していくっていう問題が出てくるんですよね。でさらに言うと、地方の農地だってその森林だって全部荒廃していって、で地方にあるいろんな文化資産も全部なくなっていくと。だからもう今我々東京一極集中のせいで日本人が培ってきたものが全部溶けて流れて腐っていこうとしているっていうことがあるんだけど、それ気づいてないんですよね。
もともとね、その地方だ、東京が発展していたのは地方からやはり人材をこう吸い取ってきたからですよね。例えばその、まあ、よく地方の人は言うんだけど、まあ、東京で活躍している人材は誰が育つと思ってるんだと。それは地方で教育して、まあ、地方のはそれは教育環境いいですよね、子供育てるんだってね、そういうところで育った子たちの上積み益をどんどん東京は吸っていって、でしかも東京はさっき言ったように人口の再生産が弱いですから、まあ、ある種こう人口の墓場みたいなところがあるんですよね。これはまあ都市ってそういうもんなんです。でそうやって次々と吸血鬼みたいにですね、日本にいたる地方からですね、資源を吸い取っていって、結果的に東京都市圏のみが発展するんだけど、日本全体はまあ干からびていく、
干からびていく。
でもだから余計に東京に憧れるっていうのもあるんですよ。
悪のスパイラルが
悪循環が入っちゃうんですよね。
これはやっぱりね、逆に回していく必要が僕はあると思ってて、その逆に回していくためやっぱり重要なのは、もう俺はもう都会にからもう出てって田舎戻るぞっていうのがすごく大事で、今日はそんな一曲を島山さんからご紹介を。
はい、エルトン・ジョンのですね、グッバイ・エロビック・ロード。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ。それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
エルトン・ジョンの Goodbye Yellow Brick Road ですね。これ歌詞をね、やっぱりこうご存じない方もらえると思うので、ぜひちょっと解説いただけますか。
まあ、エルトン・ジョンは、まあ、もう言うまでもなくですね、成功したもうサー・エルトン・ジョンですよね。もう貴族でもあって、まあ、ポップソングの世界でも大変成功した人物で、まあ、最近はゴシップ誌なんかを騒がしてですね、まあ、ちょっと変なおじさんっていう風な扱いになってますけど、まあ、もう才能は抜群で、まあ、中でもこの曲はすごく力のある曲でね、多くの人がカバーしてるんですが、まあ、どんな歌詞かっていうと、簡単に言うと、もう都会暮らしなんかうんざりだ、俺は地方に帰ってやり直すぞって、まあ、こういう話なんですよね。で、まあね、普通ですね、都会からですね、まあ、田舎に帰るってどうも湿っぽくなるじゃないですか。
なんか敗北っていう感じが。
そうですよね。それこそ日本の演歌もそういうの多いんだけど、まあ、むしろ日本の演歌は演歌でいいんですよ。だけど、まあ、どうしてもこう、都落ちの感覚が出るんだけど、この歌聞いていただければわかるように、ものすごい力強いですよね。もう意気揚々と帰るんだっていう、
この曲の雰囲気で帰ってくるわけですからね。
そうです。
湿っぽさが皆無ですよね。
もちろんですね、都会に対して、まあ、挫折みたいなものをですね、感じながら帰ってるんだろうけど、でも俺は帰って自分の畑を耕すんだっていう、この意気揚々とした感じがですね、やっぱりこういいなっていうふうに今思うんです。で、これイエローブリックロードっていうのは、まあ、都会の黄色いレンガだから、まあ多分道の端っこがこう舗装されている都会の道のことなんですよね。この主人公は都会で何かあったんですよ。まあ、なんか、多分これはエルトン・ジョン自身のことをですね、まあ、ギガ的に書いてるんだと思うんだけど、まあ、金の話かなんかで揉めてですね、まあ、多分強欲のプロデューサーかなんかにですね、金も知れ取られたとかして、もうこの都会の国とかうんざりなんだっていう感じになってると。で、まあ、いろいろ頑張ってきたんだけど、まあ、俺とにかくもうこんなのうんざり、もうやめてやると。田舎に帰って再出発してやるっていうふうな形で、まあ、その、まあ、いわゆるペントハウスですね、そういうマンションの豪華な飾りとかですね、もうこんなのもうどうでもいいんだと。俺は田舎に帰るんだ。懐かしい袋がないる、あの森に戻っていくんだ。僕は決心したんだって言って、あーってこう歌うっていうですね。まあ、そういうですね、何かこう風景が目に浮かぶようでね。
そうなんですよね。これ東京一極集中の話とね、これ絡めると、やっぱり U ターンとか I ターンとか J ターンとかいろんな言い方があるんですけど、要はやっぱり地方から東京に出ていくじゃないですか。まあ、これはもう半ばしょうがないかもしれませんけど、それでやっぱり U ターンで戻ってくれる人がたくさんいれば、地方の衰退、あるいは一極集中っていうのは緩和できるはずなんですよ。だからこういうエルトン・ジョンみたいなね、この勢いよと帰っていくような精神風土、これがかっこいいというね、カルチャーがね、日本にできれば、これ一極集中は、本当にね、緩和していくと思いますよ。ところがね、なんかやっぱりどうしても日本の場合、先ほども島田さんおっしゃいましたけど、まずは、田舎にいるのがもうちょっとなんか、低めになってて、東京に一旦出てきて、で、東京でこう成功してのし上がって、まあ、どっちかというと田舎を馬鹿にするぐらいの地位に行きたい、みたいなメンタリティがまだ残ってるところがあって、で、だからそういう人たちからすると、田舎に戻るっていうのはもう私の人生の終わりだと、敗北なんだという感覚がすごくあるんですけど、でもそれはね、やっぱりこう何を大事にして生きてるのかっていうので考えると、例えばこのフクロウだとかね、耕作地だとかね、背中にトゲがあるイボガエルを捕まえるのさとかね、こういうそれこそささやかなものに価値を見出すようなメンタリティができれば、もう全然こうやって勢いよとね、帰っていけるのになぁと思うんですよね。
いや、全くそうでね。まあ、これ、イギリス人なんですけど、エルトン・ジョンって。まあ、イギリスはですね、まあ、美化していいかもしれないけど、まあ、こういう伝統があるんですよね。で、18世紀以降ですけれども、まあ、成功した人間は、田舎に帰って、そこで、まあ、 邸宅を構えて、うん、庭いじりをして暮らすのが、うん、まあジェントルマンの成功だって、うん、そういうまあパターンがあって、うん、今でもイギリス人成功者は必ず地方に、うん、まあ古い邸宅を買って改装して暮らすっていう、うん、それが成功者だって、うん、まあそういう文化があって、うん、でこれやっぱりいいと思うんですよね。まあヨーロッパは大体そういう文化が残っているっていう、うん、で実際旅行してみてもヨーロッパ田舎が美しいですよね、
うん、
でそれやっぱり田舎に住んでる人が自信があるからだと思うんですよ、うん、やっぱりこう、
誇りがあるんですね、
うん、だからイギリスで言えばロンドンだけはイギリスじゃないぞっていう感じですよね。
そうそう、どっちかというと見下すようなところだってあるでしょうね、う
ん、ありますよね、
うん、あの僕スウェーデンに住んでた時もやっぱりストックホルムのことみんな見下してましたよね、うんうん、あんな都会でうるさいところに行ってどうするねんってみんな言ってて、
そうですね、で
それとやっぱりそういう先進風土文化っていうのが残ってるのはやっぱりこれもあの前半の話につながりますけど、インフラがしっかりしてるんですよね、
うん、
地方の、うん、イギリスにしたってスウェーデンにしたって、うん、で地方の経済産業を支える道路とか鉄道なり新幹線がしっかりやって経済が回るようになって仕事があるから戻っていけるという側面もあって、やっぱり衣食が足りて礼節が知るみたいなところがあって、やっぱりこうイギリスみたいな文化を残すためにも地方のインフラって本当に必要なんだなとも思うんですよね、うん、
はい、
もともとね日本の発展はその明治なんていうのは国がねその弱かったもんですから、うん、地元の名士たちが、うん、まあ、投資をしてるんですよ ね、
そうですね、
京都の小学校だってこれ、
そうそうそう、
まあ、今で言うと町内会がね、うん、そのお金を集めて投資を行ってって
あと京都の高瀬川住之倉良医が、うん、あの民間人が投資しましたからね、
だから地元の未来を願う人たちが、うん、まさにその今 の、 その現役世代が未来に対して投資をするっていうの典型ですよね、
うんうんうん、
でこういうものが、まあ、例えばヨーロッパでも日本でも本当はですね
あったんですよ、
経済の基礎を作ってきたんですよね、うん、ところが、まあ、徐々にこう東京一極集中というかね大都市集中が進む過程で地方の力がなくなって、
うん、
で今度行政がやらなきゃいけないんだけど行政もですね地方行政って本当にお金ないんですよね、
うん、
もう中央以上の緊縮を迫られていて何もしようがないっていう状況で、
先週はね、だからこう日本の国は弱者である若者をいじめてるって申し上げましたけど、実はいじめられてるのは弱者だけじゃなくて地方もいじめられてるんですよね。
そうです、
ね。だから地方の若者ってダブルでいじめられてるんですよね。
うわー、かわいそう。きついですね。
きついですね。で、みんな都会に行っちゃうんです。でも都会で、ね、仮に失敗してもやっぱ田舎に帰りたくないってみんな言うんですよね。でそれはやっぱり大きな問題ですよね。
本当にね、東京局集中が日本を滅ぼしてるんですよね。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
はい、今日はね、東京一極集中の話いろいろとしてまいりましたけど、やっぱり日本人は東京一極集中っていうのは異常な現象なんだっていうのを知らなすぎですよね。
そう、まず自覚がないんですよね。
これもう一個だけ統計をね紹介しておくと、実は50年前日本の東京一極集中率っていうのはヨーロッパのそのフランスとかロンドンとかとほとんど変わらなかったんですよ。ところがこの過去50年の間一極集中率がどんどん上がって、今やもう他の国の2倍から3倍の一極集中度合いになってきてしまってるんですけど、一極集中のレベルをそんだけ高めた国っていう先進国は本当に日本だけなんですよね、
うん、
いかにいびつな政治政策が戦後日本だけで行われたかっていうことをしっかり知ってほしいんですよね、
うん、なんかダメなことで日本だけっていうの多いですね、う
ん、多いんですよ、
ね、今ずっと聞いてると
そうなんですよね。でそれが何でなのかってことはいろんな考え方があるんですけど、うん、一つはやっぱり日本がですね、特に戦後日本人がっていうべきかもしれませんが、 まあ、国家の問題を真面目に考えてこなかったってことなんじゃないかと思うんですよ。国家っていうのは別に一つの都市だけ成り立ってるわけじゃないんですよ、うん、東京の人間だって地方があるから東京があるしっていう、うん、そういう、こう全体の有機的な連関の中で国家って本当あるんですよね。だけどやっぱその意識なくなってきちゃったんだと思うんですよね。で今しかもグローバル化の時代でしょ。だからこのまま行ったらですね、今度今東京の人材を今度全部アメリカに行ったりしますよ。要するに今は東京がその地方を吸い尽くしてるんだけど、今度は別の外国の大都市に東京そのものが吸い尽くされる時代が来るんじゃないですか。
これもともとね、グローバル化っていうとそれぞれの国にしてみるとある種津波のようなものなんで、災害みたいなもので、うん、こうそれを防ぐためにやっぱり国家というものをしっかり守って 地方のインフラを作ったり、それこそ関税をしっかり作ったりね、国家政策っていうのをやって国の中を守るっていうことをやってるわけですよね。だからフランスもドイツもイギリスもアメリカも地方にインフラいっぱい作るし、それ貿易政策もナショナリズムって言いますけどに基づいてやっているんだけど、日本には国家がないので、グローバル化が世界しちゃうとその津波がそのまま奥底まで入ってきちゃって、それで地方都市鳥取とか島根とか奄美とか北海道とか全部こう潰されようとしてるわけですよね。一番力のある東京だけが残って、その東京で金儲けしてるの誰かっていうと今アメリカ人とか中国人とかヨーロッパ人がそこで土地で金儲けしてる。今 IR とかぶち込んでそこで儲けたお金を全部もう吸い上げようとされてて、だから結局ね、日本人はこれからね、グローバリズムの中で国家がないから、グローバリズムの津波を全部引き入れて溶けていくんですよ。気づかなあかん。
本当にそうだね。やはりそのまあね、その時代はね、個人主義っていうふうによく言われるんですよね。個人の自由が大事だ。だけどそれは事態の反面でしかなくて、もう一方でその個人がその寄って立つ土台がですね、しっかりしていなければ、それは個人主義だってうまくいかないで、それはやっぱりまずは国家ですよね。どんなにグローバル化が進んでも国家は消えない。でその国家がしっかりと、まあ、その都市や個人やその生活の保護をですね、与えるっていうふうな、まずその考え方をですね、捨てたらですね、日本はもう逆に言うと国際競争勝てないんですよね。
だからグローバリズム、外国のこととか好きやねんやったら、はい、外国が当たり前にやってる国家を大事にしてるというメンタリティも日本は学ぶべきだと思いますね。
番組では皆さんからのご意見やご感想、藤井編集長への質問もお待ちしております、はいはい、メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします、はい、
それとね、あのホームページでね、はい、表現者クライテリオンの公式ホームページがあって、
はい、
でそこ行けばですね、このラジオのアーカイブ聞けたり、あとメールマガジンだとか、新しい雑誌とかね、出した時の目次とかいろんな情報出てますから、はい、ぜひそっちのままして、ご覧いただけたらありがたいなと思います。
よろしくお願いいたします、はい、今週も藤井編集長、そして柴山さん、はい、いろいろとお話ありがとうございました、
は
い、ありがとうござい
ます。ぜひ柴山さんにはまた次の機会作ってですね、
はい、
またいろんな曲を紹介してもらいながら話を伺えたら面白いなと思います。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また散歩語りにやってきます
いや本当に。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、国交観光バス株式会社の提供でお送りしました。